どうも、私がアニマルジャパンです。
私がユンユンです。
ドラクエ10の 4-24 ということで、バージョン2のメインストーリー進めていきます。
はい、お願いします。
前回竜笛を手に入れまして、はい、飛竜に乗れるようになりましたんで、うん、今回も、竜笛を使ってまず空に飛びます。
はい、
はい、吹いてください。
ドゥールルルルル
ル。ほら、全然ちゃうやん。最初に、最初に戻ってるやん。てってってれれれれれれれ。
てんてんてん。もう一緒やん。
違うやん。どんな耳してんの。
失礼やな。
最初のてってってを吹いてよ。
あったっけそんな。
うん。てってってってってってって。ここが怪しいけど。最後に、トゥエン、トゥエン、トゥエン。
トゥエン、トゥエン、トゥエンは言うね。
シュッ、シュッって言って飛んでくる。
うん。2回目で来るね。
はい。
シュワー。
で、はい、上空に飛んで目指すはエテーネの島。
はい。
はい。これ、内海のど真ん中にあります。
あります。
エテーネの島にカーソルを合わせると、
うん、
選べるんですね、
うん、
エテーネの村入り口、ナルビアの町入り口、光の神殿って、で3つ出てくるんですね、
うん、
そこまで見せてええのって思ってストーリーの進行によって選べるようにせなあかんちゃうのって思うんやけど
もうめんどくさかったんちゃう。
じゃあいきなり行けんの光の神殿と思って、うんうん、ま、選ばんかったけど、
うん、
とりあえずエテーヌの村を選びまして、
ちょっとやってみてほしかったな、
うん、で、着陸したのが、真の育みの大地に出まして、
はい、
まあ、目の前にエテーヌの村の入り口があるんで、まあ、早速入ります。
はい、
中はもう廃墟になってまして、
うん、
誰もいないんですけど、
うん、
と思ったらなんかトンブレロみたいなのがおるんですね、
うんうん、
名前が花って言うんですよ。
はい、
僕何してるんだっけ、思い出せないっけって言ってるんですね。
うん、
覚えてます、花ちゃん。
花ちゃん覚えてますよ。
最初見た時、うん、なんやこいつって思ってたんですよね。
うんうんうん、
で、頭になんかね、鼻のマークがついてるんですよね。
はい。
あの鼻のマークも覚えてます？
うん。なんとなくね。
これもね、最初やった時は全く覚えてなくて、だいぶ後になって、あ、この鼻に意味あったんやと思ったんですよ。
え、鼻に意味あんの？
あります。
あ、まさか、あれか。
何でしょう。
まさか、あの鼻？
どの鼻？
なんか、バージョン、なん、あ、これ言っていいのかな？嵐みたいな、ところの。
まあまあ、それ同じやつですよ、ただの。ただ単に同じやつですけど。
うん。あれはまたちゃうの。
あの、花のマークに意味があるんです。
うん、わからへん。
あれは、もう、うん、分かっていたらすぐわかるんで、さっき言いますけど。
はい。
まあ、いいわ、後にしましょう。これはほ
とんど。なんやん言うの忘れるで、後でね。
はい。覚えていってください。
はい。
で、村の真ん中にね、
はい。
櫓みたいなのがあったんですけどね。
うん。
そこに穴が開いてて、
はい。
で、緑色に光が出てるんですよ。
うん。
で、うわ、何やろうと。この櫓があった場所を覚えてますね。
うん、なんとなく。
村のど真ん中にでっかい櫓があって、
うんうん、
で、俺、この、冒険の城の最初、始めた時に、あ、こんなところにこんなんあったんやって言ったんですけど、
うん、
そこに木で作った、ペガサスみたいな櫓があったんです。
ほうほう。
まあ、櫓言うても登られへんと思うけど、
うん、
木の像みたいなのがあったんですよね、木で作ったやつ、はい。そこがもう完全に崩れてて、穴が開いてて、
うんうん、
で、近づくと、なんか藁みたいなのが下に吊り下げられてる、のがあって、まあ降りれるようになってるんですよね。
うんうん、
で、降りてみたら、地下道になってて。
はい。
で、なんかいてるんですよね。
うん。
あ、亀様がいてんのかなと思って。
うんうん。
ふふ、ここで待っていれば会えると思っていました。って言って振り返るとクローズがおって。
ああ。
あなたは知らなかったでしょうが、この部屋は村に何かが起こったとき、亀様を避難させるためのものなのです。この島に来られたということは、飛竜を手に入れることができたのですね。おめでとうございます。次に、あなたが何を求めているのか、私には分かっていますよ。ペガサスを探しているのでしょう。エテーネの大地で眠りについたとされる伝説のテーマ、ペガサスを。この亀様こそが、ペガサスなのですよ。これ聞いたとき、最初めっちゃびっくりしましたけど。亀様がね、なんか目閉じてじっとしてるんですね。で、よく見ると、この亀様の額に一本角が生えてるんですよね。
そうやったっけ？
はい、生えてます。
ああ、
うん。ただ、ペガサスには角生えてないんですけど、ほんまはね。
はい、そうなんや。で、あれはユニコーンか。
ユニコーンの方ですけどね。
へえ。
かつての戦いで力を失ったペガサスは、亀様に姿を変えて生き延びました。そして今は深い眠りについているのです。亀様に力を与え、再びペガサスの姿を取り戻させるには、テンスの花が必要となります。懐かしいですね、テンスの花。
うん。
清き水の洞窟に咲いていた花は焼き尽くされていました。ですが、あなたならきっと新たな花を手に入れられるでしょう。さあ、テンスの花を探しに行ってください。この島のどこかにその鍵があるはずです。ってなんか、脱出ゲームしてんちゃうねんから、なんでそう思ったのか、何をしてるのか全部話せよって思うんやけど、
うん、
さあ、ゲームスタートですみたいなこと言うんやけど、まあ、とにかく探してこいと、テンスの花を。で、なんでお前はここまで知ってんねんって思うんですよね。
そうね。
クローズがね、
うん。うん。
で、亀様のことも知ってるし、ペガサスのことも知ってるし、天使の花のことも知ってるしっていう、最初の頃はわけがわからないし、うん、うん。なんでペガサスが亀になんねんって意味が、全く意味がわかんないんですけど。
そうね、そこそこ。だからさ、亀になった方が、エネルギー使わへんやろうなってちょっと思った。
あ、
長生きするからさ、亀って。
そう？まあ、それはそうですけど、うん、じっとしてますからね。
そうそうそうそう。
うん、ただ、
生きる消費量が少なくて済む。
このゲーム、オンラインモードに入ってすぐの時に、
うん、
亀様あって、アバ様、アパ様、アバ様とか、
うん、
うちの兄弟姉妹とか、のっし歩いてましたけどね。
うん、
パカパカ歩いてましたけど
ね。遊んでたね。
で、この話が終わった瞬間、クエストリストが紹介されまして、
はい。
で、紹介されたのが、まあ、一応メインストーリーなんやけど、受けるのが、ナルビアの町の方で、スレア海岸っていうところで受けれるらしいんですね。で、エテーネの村の周りで探すんかと思ったら、違うんですよね。だこの村の周りとか、偽りの方行くんかと思ったら、
うん、
単純に早速、スレア海岸の方行かされるわけですよ。
ああ、そうなんや。
うん。で、まあ、一応、エテーヌの村あちこち全部見て回ったんやけど、
うん、
この、さっきの花以外誰もいなくて、
うんうん、
このアバ様の家もなくなっちゃってるんだよね。
はいは
い。うん。で、飛竜に一回乗って、で、もう一回、降りようとして、ナルビアの町を選ぶと、たどり着いたのがサザミレ草原。
はい。
懐かしいですね。
うんうん。
覚えてますか？
覚えてますよ。
おう。
なんか、最初に、エテーネ、オフライン時に、外に出た時、サザミレ高原やったと思う。
オフラインはね。
うん、オフライン。
はい、うん。で、マップを開くと、その、ボルネア山とか、谷間の広間とかがあるんですね。
うん。
そこは全く覚えてなかったんやけど。
うん。
とりあえず、ナルビアの町に入ってみようと思って、入ったら、第一町人の、ミーチェが、ナルビアの町へようこそ。レンダーシア内海の真ん中にある町だけど、普段はあまり注目されないところなのよね。しばらくの間、誰も来なかったから心配してたんだけど、 また、島外から人が来てくれるようになって嬉しいわ。町の砂浜を抜けた先にあるスレア海岸なんて、とても景色がいいおすすめの観光スポットなのよ。ただし、そこに立っている小屋には近づかない方がいいかもね。大抵怒鳴られるみたいだから。っていう。
うん。
まあ、つまりそっち行けってことだと。
うん。
まあ、クエストが受けれるのがそっちなんでね。
うん。
うん、で、ただこの、あまり注目されないところとか言ってるんですけど、
うん、
完全に孤立してたじゃないですか。この最近まで船が寄ってこれないっていう。
そうですよね。
え、島外から人が来てくれるようになってて、そんな簡単なことじゃないやろって思うけど。
そうよね。
めっちゃびっくりされなかんと思うけどね。
うんうんうん、
結構長いこと孤立してたはずやから。
うん。
うん、で、あと町の外に立ってるおじいさんでオルソーっていうのがいまして、
はい。
わしは昔、かなり腕の立つ僧侶での、
うん、
天才錬金術師の兄さんに見込まれ、一緒に冒険したことがあるんじゃぞって。
うん。
俺、これ普通に読んじゃったんですけど、
うん。
よく考えたら、え、兄って思って。
うん、兄。
今やってんの、ドアラ事故じゃないですか。
ほんまや、ほんまや。
あ、と思って。
兄弟？
そうや、俺兄弟、姉妹の、あれを、兄にしたんですよね。
ああ、そういうことか。
お兄さんで、名前を兄にしたんですよ、
うん。
で、見た目も俺にしたんですよ。メインキャラと同じにしたんですよね。
うん、うん、うん。ややこしいな、ちょっと。
うん、で、常に戦いの一歩先を読み、回復呪文で兄さんのピンチを救う。うん、あの頃のわしは輝いておったんじゃ、っていう。これオフラインをやってた人ならわかる文章なんですよ、これね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、やってなくてもそういうことがあったんだっていうことは、まあ想像できますけど、
うん、
実際僕らはオフラインをやった時に、こういうことをやってたわけですよね。
うんうん。
街におる人をサポートとして連れて冒険に行ってたっていう。
うんうん。
覚えてますか？
覚えてない。
覚えてない。はい。まあそういうことをやってたんで、その時のことを言ってると。はい、
うん、
うん。で、このオフラインでやった時に拠点にしてた家があったんですけど、
うん、
そこの前にじいさんのボナパっていうのが建てまして、
はい、
俺も随分歳を取っちまったな。気づけば古くからの知り合いなんてもうほとんど残っちゃいねえ。かつてそこの家に住んでいた一生は今もこの島のどこかにいるらしいが、あのオフラインの時におったあの一生さんもいないんかって思うんだよね。この家拠点にしてたわけやから、
うん、
じゃあ今は誰が住んでんやろうと思って中入ってみると、
うん、
見知らぬ中年夫婦が住んでて、妻のダイラが、あ、なんだって、何言ってるか全然聞こえないよ、どいつもこいつも声が小さすぎだねって言う。で、旦那のトマスが、
うん、
困ったな。あれが壊れてしまったから、近いうちに何とかしないと、っていう。まあ、全然話が通じないというか、
うん、
ここにおった衣装さんはどうなったんだっていうことがわからないわけですよ。
うんうんうん
うん、で、このベッドの横に、
うん、
タンスがあって、そのタンスに写真が飾ってあったんですね。
はい。
で、調べてみると、なんか、どこかの修道院が写った美しい島の写真が飾られているって言ったんですね。
はい。
うん。まあ、これ後の話を知ってるからどこのことかわかるけど、
うん、
最初はま、全く何のことかわかんないわけですよ。
うんうん。
で、この家の本棚に、一冊紫色に光った本が飛び出してるんですよ。
はい。読んでくれと。
そう、光ってるわけですよ。
うん。
さまよえる錬金術師第1巻って言ってたよね、うん。
はい。
これ分厚い本が置いてあるらしくて、
うん、
この本は読むのにかなりの時間がかかりそうだが、今読んでみますかって出て、あ、気合い入れなあかんわけやなと思って、
うん、
で入ってすると、
うん、
あれはひどい雨のことだった。未だ年若き修道士だった私は巡礼のため世界中を旅していた、
うん。
突然の雨から逃れるため、大きな木の根元へ駆け込んだ私は、先客に気づいた。 それが謎めいた人物との出会いだった。さすらいの錬金術師、兄と名乗るその人物は、雨が上がるまでの間、退屈しのぎにと、その奇妙な生涯のほんの一部を聞かせてくれた。これから書く物語は、すべて兄から聞いたものである。その長い旅は、さざみれ草原から始まった。これカットシーンになって。
はい。
要は回想ですよね。
うん。
なんか、髪を束ねたおっちゃんがナスビナーラ追いかけててつまずいて転んで、行ってーって言ってるんですよね。
うん。
前回の、トヒロさんがハッシュタグつけて、
うん。
写真載せてくれたじゃないですか。オフラインモードの。あのシーンです。そのシーンが、この本を読んだら、回想として出てくるわけですね。
うんうんうん、
で、ナスビになんか逃げられて、
うん、
で、振り返ったら人間がうつ伏せに倒れてるんですけど、
はい、
これどう見ても俺なんですよね。
お
俺っていうか、ラジコのお兄さんの兄なんですね。
うんうんうん、
やい、お前、なんでこんなところで寝てやがる。あとちょっとで狙ってた素材を奪えるとこだったのに、お前のせいで逃げられちまったじゃねえか。倒れてた男が立ち上がって。
うん。
あん？なんだお前。切って面してやがんな。まるでこの世の終わりでも見てきたかのような面だぜ。まあ、見てきましたからね。は？エテーネの村が大変だって？はっはん、お前、海から流れ着いた流れ者だな。にしちゃ、こんな海から、離れたところで倒れてるってのも妙な話だが、ここは絶海の小さな孤島だ。あるのはナルビアって町が一つっきりで、エテーネの村なんて聞いたこともねえ。起きられるならすぐそこにナルビアの町に行きな。流れ者だからって冷たくあしらうような町じゃねえからよ。今度邪魔したらただじゃおかねえぞって言って走っていくんですけど、ここでカットシーンが終わって、この時、兄は自分の身に何が起きているのかわからなかった。故郷、エテーヌの村が魔物に襲われ、自分もあわや命を落とさんという瞬間、気がつけばさざみれ草原にいたという。生まれ故郷のエテーヌの村へ帰りたい。その願いだけを抱き、兄は近くにある町、ナルビアの町を目指した。まあ、つまり、だから、僕らがオフライン版で、じゃない、オンラインに入ってすぐやった、あの時の話ですよね。
そうですね。
エテーヌの村で人間としてやってて、そこに冥王が襲いかかってきて、町をぐっちゃぐちゃにされて、
うん、
で、兄弟姉妹が、死にかけたところで、なんかバニアみたいなのに包まれて、ふっと消えちゃう。
消えましたね。
はい。で、その後、エテーヌの村は全滅したんやけど、兄は何されてた、どうなってたんかっていうのが、ここでようやく描かれるわけです。
長かった。
長いよ。忘れてるちゅうに。
忘れてたわ、うん。なるほど、ここに繋がったんやな。
はい。消えたと思ったら、ここに繋がってた。
はいはいはい。飛ばされたんや。
はい。まあ、これは一応オフラインモードでやってるから、うん、まあ、わかるっちゃわかるんやけど、
うん、
ラジコの方の冒険からすると、ここに繋がるんやっていうのがようやくわかるわけですよね。
そうですね。
うん。で、カットシーンになりまして、
はい。
こう、兄が家の中におって本を読んでると、うん、さっきのおっさんの一生が、扉を開けて入ってくるんですけど、
うん。
ふぅ、リリオル、帰ったぞ。ん？誰だ、お前。お前、外で転がってた流れ者だな。勝手に俺の家に上がり込んで何しやがる。なるほど。その釜に興味を持ったのか。で、この、要は錬金釜なんですけど。
うんうん。
これ8で出てきた錬金釜と全く一緒ですよね。
あ、そうなんや。
やったでしょ、8。
8、あの釜の、壺みたいな。
喋る。あっちでは多分喋ってたと思うんやけど。
うん。
あの、馬車の中に積みっぱなしだった、あの釜。
はいはいはいはい。あ、それ
あれと多分全く同じデザインちゃうかなと思うんですけど。
まあ、壺やったけどな。
釜ですよ。
釜な？はい。
壺ではない。
壺っぽいやん。
はい。どこの馬の骨とも知れねえやつだが、そいつに目をつけたところは褒めてやるぜ。その釜は、我が家に伝わる錬金釜だ。錬金術を使うために欠かせない、俺の命よりも大切な魔法の釜よ。そして、錬金釜こそが、錬金術師の証。つまり、この俺こそが選ばれし存在。今では少なくなった錬金術師様ってわけだ。あん？なんだって？錬金なら自分もできるって言ったか？適当なこと抜かすんじゃねえ。なら証拠に条約層を錬金してみやがれ。条約層のレシピくらいなら知ってんだろ？まさかレシピも知らねえのか？そんなんでもよく錬金できるなんて言えたもんだ。ほらよ、この本をくれてやる。兄は初級錬金学入門を手に入れた。
はい。
さあ、俺の錬金釜で条約層を錬金してみろ。本当にやれるもんならやってみやがれ。暗転して。まあ、一回暗転が開けて。できた？そんな、まさか。すげえじゃねえか。なんでお前に錬金ができるんだ？は？今まで箱で錬金してたって？箱に魔力が宿るなんて聞いたこともねえ。そんなもんで錬金してたってお前。俺も少し前まで、この釜を使って何でも錬金できたんだ。それがあの日以来突然できなくなっちまってな。釜がぶっ壊れたせいだと思い込んでいたが、おかしくなったのは釜じゃなくて、やっぱり俺の方だったってのか。おい、馬の骨。お前に頼みがある。メラゾネツにかかって死にかけている俺の娘、リリオルを治す薬をお前に錬金してもらいてんだ。リリオルが寝てるんですね、ベッドでね。こいつを受け取ってくれ。はい、兄は、メラゾネツの薬の本を手に入れた。
うん、
メラゾネツってのは、大昔の恐ろしい病気だ。俺が素材集めなんか手伝わせたばっかりに、リリオルをこんな目に合わせちまった。頼む。俺に代わって、薬を錬金してくれ。材料の目覚めの花とレッドベリーは、どっちもその辺で簡単に手に入る素材だ。メラゾネスの薬を作って、どうかリリオルの命を救ってやってくれ。で、暗転してみて。これ、この辺は、オフラインモードで僕らが一回やった、セリフそのままですね。そのままのシーンのはずですわ。覚えてます、この辺ね。
あ、そうなんや。なんか、立場が変わるとなんか、同じように聞こえへんかったわ。
はぁ、いや、あったと思うけどね。リリオルがメラゾネスで寝転んでた、寝込んでたっていうのは覚えてたから。
うん、覚えてるけど、うん、なんか立場が、新鮮やったな。
うん、だって兄弟姉妹は、最初錬金めっちゃ下手やった、覚えてます？
うん。
最初、ハツラツ豆を作らそうとして、
うんうんうん、
失敗して、素材をワヤにしてしまって、アバ様にめっちゃ怒られたっていう。
ああ、そうやったな。
うん、だから下手やったんやけど、うん、あれが下手やったのは箱でやってたからで、錬金釜までやったらできたんですよね。
うん、あ、できるんや。
っていうことなんですね。
道具も大事。
はい。
はい。
一生というこの男と出会わなければ、自分の人生はまるで違ったものになっただろうと兄は語った。
うん、
一生の娘、リリオールのため、兄はメラゾネツの薬の錬金を試みる。
うん、
で、暗転開けて、一生が、やってくれたのか。すげえぞ、馬の骨。さあ、その薬を俺にくれ。すぐにリリオールに飲ませよう。暗転して、一生はリリオールに薬を飲ませた。暗転開けて、お前は娘の命を救ってくれた恩人だ。これからは馬の骨だなんて失礼な呼び方はできねえな。よし、これからお前のことは宿なしと呼ばせてもらうぜ。大したもてなしはできないけど、薬を作ってもらったお礼がしたい。今夜はぜひうちに泊まっていってくれ。で、また暗転して。兄は一生から手厚いもてなしを受けた。リリオールの病状は目に見えて落ち着いてゆき、一生と兄も眠りについた。 そして夜が明けた。SE ください。
ん？
SE ください。夜が明けた。
てれれれれれたた。
ベッドで寝てる兄。一生が、おい、宿なし、起きてくれ。メラゾネツの薬が効いてリリオールが元気になったんだ。お前のおかげだ。なんと礼を言っていいか。ぜひリリオールにも挨拶してやってくれ。リリオールがなんかおるんですけど、こうサラサラのロングヘアで、この子もおでこ全開なんですよね。父から聞きました。あなたが私の薬を作ってくれたと。ありがとうございました。衣装が。お前、一体どこから来た？どうしてあんなところで倒れてたんだ？兄は、故郷のエテーネの村が襲われ、気がついたら、この島にいたことを話した。リリオルが、エテーネ？兄って、エテーネの人なの？ほら、これ見て、少し前に拾った、ボトルレターなの。衣装が、そういや前に、海で手紙が入った瓶を、拾ったとかなんとか言ってたな。リリオルが、この手紙にこう書いてあるわ。いつかこのエテーネの村で一番幸せなカップルになろうねって言ってなんか にやけてるんですね、リリオルがね。衣装が、それだけじゃどこにあるかもわからねえだろうが。リリオルが、でもきっとそんなに遠くないよ。だって割れないで流れ着いたくらいだもん。ねえ、兄。うちで暮らしなよ。エテーネの村の場所がわかるまで、ずーっとうちにいればいいよ。な、は？勝手に決めてんじゃねえ。この家の主は俺だ。お父さんはもう錬金できないんでしょ？なら、兄が代わりに錬金ガムを使ってくれた方がみんなのためになるわ。てめえ。元気になった途端言いたい放題だな、この野郎。そういうわけで、お父さんのことは気にしなくていいから、よろしくね。衣装が、住む家が決まっちまったとなると、もう宿なしとは呼べねえな。よし、これからお前のことは、居候と呼ばせてもらうぜ。この町で、錬金に励んでりゃ、いずれ、故郷に帰るための手がかりが見つかる日も来るだろう。俺の勘だがな。暗転して。こうして、さすらいの錬金術師、兄は、衣装のもとで、錬金術の修行をしながら、故郷エテーネの村を探すこととなった。さまよえる錬金術師2巻へ続く。ここまでが一冊の方なんですね。
なんか
読むのも大変やったけど、
長い
メモるこっちの身にもなってくれっていう。
確かに。
めちゃめちゃ長い。
ちゃんとなんか暗転までちゃんと入れてるのすごいね。はい、
まあ要はこれは一回僕らは。オフラインモードをやった人たちは見てるシーンなんですよ。うん。うん、ただ、やってない人もおるから、しっかり描かんとあかんっていうことですね。
うん。
うん。だから僕は、メインでやるときは人間、男、兄でやってて、妹でやってたんですよね。
うん。
で、妹でやってるから、妹とリリオルが仲良くなったっていうので、
うん、
ほのぼのしく見てたわけですよ。
うん。
今、ドアラジコでやってると、兄弟は、お兄ちゃんなんですよね。
うんうん。
お兄ちゃんとリリオルが仲良くなると、また違った物語に見えてくるわけですよ。わかります？
うん。
全然違った物語に見えてくる。この先、ストーリー一応知ってるから、
うんうん。
あ、それは一生たまらんやろうなってなるわけですよ。
ちょっと忘れてる。
忘れてるんか。じゃあ先触れないでいきますけど。あ、全然違うストーリーに見えてきたなと思って。はい。で、読み終わったらさっきの出っ張った本がもう消えてまして。だあの本もう読めないんでしょうね。
うん。
いや、まあもしかしたらなんかムービーとかで見れるんかもしれんけど。で、隣の本棚に、消えた錬金術師っていう本がありまして、昔、この町には巧妙な錬金術師がいた。その腕を聞いて多くの人が訪れたものだが、ある日を境に姿を消してしまったのだ。何年経ってもちっとも吹けない 若さの秘訣をいつか聞こうと思っていたのだが、全く惜しいことをしたものだ。って書いてるんですけど、
うん、
この辺で違和感が出てくるわけですよ。あれ？何年経っても吹けないって、つい最近の話じゃないのって思うんですよ。自分の兄弟がここに来たのは。
うん。
だってそうでしょ？このゲーム始めたんてつい最近じゃないですか。エテーネの村が襲われて、そんなに時間経ってないじゃないですか。
うん、そうね。
なのに、なぜ何年経っても吹けないとか言われてんの？これ、なんか兄弟の話じゃないのって思う。ちょっと、わからなくなるんですよね。
うん、
なんか、ふんわりしてて、この辺の話がなかなか見えてこなくなってくるんですよ。
その、あ、そっか、その飛ばされた時に、時間も過ぎちゃってるみたいな思ったけど。
今答えは出さなくていいです。
あ、そっか。
あなた本気で忘れてるから、俺は今知って、答えを知ってて、謎かけをしてるわけですよ。はい。
はい。
初見で。
本当に忘れてるからね。
初見で分からなかったっていう話をしてるんです。
はい。
はい。で、外にいてるおじいさん、マチェイが、いつの頃からか、沖に出ると急に海が荒れ出すようになってね。うん、それで、島の外とは行き来できなかったんだ。
うん、
だけど、最近また人が来るようになっただろ？来るようになったんかい？また、沖の方は荒れたままだってのに、よく来られるなーって感心してるんだ。って、誰が来たんって思うんですよね。
うん。
その辺はまだわからないですけど。
はい。
あと、オーガ男、ダルゴフっていうのがいまして。あれ、オーガもいてるんやと。昔おったかなっていうのをちょっと覚えてないけど。
うんうんうん。
昔、この町には有名な錬金術師が住んでいたらしくてさ。その錬金術師のことを未だに聞きに来る奴がいたりするけど、でも、そいつが住んでいた家が売られた時、焦げ跡やら傷やらひどかったらしくてね。本当にすごい錬金術師だったのかな。これが兄弟のことを言ってんのか、また別のやつのことを言ってんのかがちょっとわかんないですね。
うん。
で、酒場にはウェディがおったり、他の種族もいてるんですよね、ここね。で、ある民家に、なんか子供体験のおっさん、シャルルっていうのがいまして、俺はガキの自分から読書が大好きでな。おかげで学者として身を立て、ちょっとばかり出世することもできたんだ。本ばかり読んでいる子供の頃の俺を叱りもせず、好きにさせていてくれた母さんには、感謝してもしきれないな。ん？お前よく見ると、俺が子供の頃にこの町に住んでいた錬金術師にどことなく似ているな。あいつはやっと一流と言える錬金術師に成長したかという頃、町の誰にも行き先を告げず姿を消しちまったんだ。おそらく借金でもして夜逃げしたんだろう。借金取りらしい男が様子を見に来るもんだから、あの家の住民はよく変わったよっていう。これも兄弟、兄の話だったとすると、
うん、
ちょっとわからないですね。なぜこうなってんのかがよくわからんし、だいぶ時間が経ってるみたいな感じやし、だいたい似てるって言われたって、
うん、
兄人間やし、こっちドアコやし、似てるわけないやんって思う。
うん、そうね。
うん。
全然似てないね。
これちょっと無理がありますよね。
そうね。でも、うん、まあ、うん、そうね。兄弟やもんね。うん、
まあ、そうね。
うん、はい。最初はだって作った時は人間やったからね。
作った時は人間やけど、
うん、
ここに多種族で来る可能性もあんねんから、このセリフは言わしたらあかん。
心の目で見てるんよ。
民家の本棚、伝説の霊槽っていうのがありまして。
はい。
かつて、 この地のどこかには、天使の花と呼ばれる伝説の霊草が咲いていたという。
うん、
その花は、ある一族によって守られてきたが、花と共にその存在は忘れられて久しい。かの一族の名を、エテーネという。こういう本も残ってたってことだね。
そうなんや。
うん。で、今回、初めて気づきましたけど、この天使の花の天使って、
うん。
十ってことなんですね。
え？
それは、そこに俺も初めて気づいて、ドラクエ10の天なんや。
あ、え、そうなん？て、数は何じゃん？数は。
ファースト、セカンド、サードっていう順番に言っていってみ。
テンスって言う？
ファースト、セカンド、サードって言ってみ。
ファースト、ちょっと、言えるかな？私怖いねんけど。
言ってみて。
何？え、ファースト、
うん、
セカンド、サード、
うん、
フォース、
うん、
フィフス。
どうそうそうそう。
シクスス。
たぶんそうかな。うん、
セブンス。
うん。
アスついてる。
ナインス、テンスでしょ。
テンス、イレブンスっていう？
それは知らんけど、テンに TH ってついて多分テンスでしょ。
アスって TH のスなんや。
はい。
わお。
今回初めて気づいた。こんだけテンスっていう名前見てんのに。
うん。
初めて、あ、これテンのことなんやと思って。
なんか全然、なんか私、あれやと思ってた、天空の城の天っていう感じに、数はなんか適当な、なんか数なんやろうな、みたいな。
いや、多分天数っていう名前は今回初めてやと思うから、他の天空シリーズとかも出てなかったと思うんで。
なんか、なんとなく感じで思い浮かべてたわ。なんか白い花っていう感じで。
うん。エテーネももしかしたら、天をちょっと並び替えて、TN を ETN でエテーネかな。
なんか文字ってる感じするね。
そうですね。
へぇー。
はい。あと民家にドアコのアウタタっていうのがいて、
うん、
私、不思議なものが大好きなの。この島の7つの色の祠とか、ずっと南の村の跡地とか調べてみたいな、ハート。不思議なもののためだったら、どんな怪我も、どんな魔物も怖くないよ。あー、ずっと南まで行ってみようかな、って言ってるんですけど。
うん。
うん。これ全部知ってて言ってるやろ、と思って。
うん、うん。そうね。
うん、で、プクコのペッポリっていうのが、アウタタちゃんがここがいいって言うからこの町に来たけど、私ちょっと心配なの。夢中になるとすぐ周りが見えなくなるから。だから私、アウタタちゃんが無茶しそうになったらいつも陰ながら止めてあげてるの。ずーっと昔にね、この町にもそんな姉妹がいたって、この、町のおじいちゃんに教えてもらったんだーって言ってるんですね。
うんうん。
この、町にそんな姉妹がいたっていうのが分からへん。誰のことかは分からへんけど。
分からん。
この、メインが兄で、妹がここにおった場合、妹とリリオルが姉妹と扱われてたんやったら分かるんやけど、
うんうん、
今いてんのは、兄、男と、リリオルやったら姉妹とは言わんしね。
うん。うん、そうね。
で、あと、外にいてるおばあちゃんのカイノっていうのが、
うん、
この町も以前は人間しか暮らしていなかった時代があったが、今はいろんな姿の者たちが来るようになった。
うん、
初めてプクリポさんを見たときはたまげたが、話してみたら楽しい人でな。すぐに仲良しになれたんじゃよ、っていう。っていうことは、うん、僕らがオフラインモードをやったときはまだ、うん、他の種族はいなかったかもしれないですね。
そうだね。
うん。で、井戸があって中に入ると、スライムのスラルンっていうのがいまして。
はい。
プルプル。ねえ、知ってる？僕ってとっても長生きなんだよ。
うん。
この町にはもう数十年はいるかな。人間たちの暮らしは変わっても、僕はずっと変わらない。人間と僕ってどう違うのかな？ ああ、これオフラインではこんなんおったんかな。ちょっとわからへんけどね。
わからんね、うん。
で、この、砂浜が、この町に面してあるんやけど、
はいはい。
オフラインの時にはなかった、このスレア海岸っていうエリアが、うん、追加されてて、そこに行ける、入り口があるんですね。
うん。
うん。で、そこ行ってみると、この砂浜が、なんか、渦巻き状になってて、だ砂と水が交互にあるみたいな感じの場所があって、その中心に、でっかい木が立ってるんですよね。
うん。
まあ、前回の予告で映ってましたけど、あの木があって、
うん。
で、そのすぐ近くに一生の家があるんですね。
あ、はいはい。
うん。あそこ行けばいいんだな、っていうことで。
うん、う
ん。ただまず、その木のところに行ってみると、
うん、
ウェディコの、ウェディ女の語り部、ミーレっていうのがいまして。
はいはい。
まあ、この時からもういてるんやと思って。
うんうんうん、
多分、後で実装されてるはずなんですけど、
うん。
グランマーズ様と出会わなければ、私はこうして生きてはいないでしょう。あの方は素晴らしい人ですって言ってるのね。
うん。
うん。これ、今の段階ではそっちのクエストやってないから、全然わからないの。
そうやね。
はい。じゃあ、そっちのクエスト進めてから配置すればいいのにと思うけど、まあ、そういうわけにもいかないんです、システム上、ね、
置いときたいんよ。
で、グランマーズという名前も、シックスなんですよ。
あ、そうだ。
はい。グランマーズはシックスに実際出てくるんです。
出てくるんや。
で、一応あの人と同一人物という設定らしいです。
え、見た目も一緒？
一緒です。
ええー。
まあ、見た目は、ちはドットゲームなんで、ほぼほぼ違うんやけど。
まあうん、出てきたとき、おおって思った？
思った思った。
思ったんや。
そのまま出すんや、と思いました。
へ
え。で、
いや、シックスやってないから、なんかもったいないわ。
そう、過去作やってないともったいないんですよ、いろいろ。
確かに。今年3するつもりやったのにな。
はい。
はい。
だから、グランマーズのセリフね、最初にやった時は全然覚えてなかったけど、
うん、
後に何回かこの人のセリフを見てると、あ、うん、シックスのあのセリフをこの子に引用してるんやとかがすごくわかる、
うんうん
うん。よく読むと、あ、あのこともここで言ってるんやと。で、この後に出てくる、この後に戦うボスが、
うん、
シックスの、最終ボスですからね。
マジか、
はい。はい。だから、シックスにかなり絡まってる感じですね、この辺は。
へぇ、全然知らんとやってた。
はい。
うん。
あと、この、木の周りに、預かり所とかシスターとか書いてるんですね。
うんうん。
まあ、これはこのクエストのために配置された人たちですよ、よく。
はい。
で、衣装の家に入りまして。
はい。
カットシーンになって。なんだてめえ、ここいらじゃ見ねえ顔だな。もう、衣装の、見た目が、もう髪も髭も白髪まじりになってて、服もボロボロなんですよね。
うんうん。
こんなところまで来やがるなんて、さてはてめえ、あの借金取りの仲間だな。代替わりしても俺にはわかるぜ。だが、何度あいつの居所を聞きに来ても無駄だ。兄は、もうずーっと、ここには来ちゃいねえし、連絡も取り合ってねえんだからよ。なんだ？とぼけた顔しやがって。お前、あの借金取りの仲間じゃねえのか？入ってすると、ふむ、そうか、借金取りじゃなかったのか。言われてみればそれっぽくない顔だな。で、こんなところまで何しに来やがった？お前一体何者だ？ほう、ドアラジコというのか。ん？どっかで聞いた名前だな。とにかく、用もねえのに人の家に勝手に上がり込むんじゃねえ。わかったな。で、ここでカットシーンが終わって、一生が目の前に立ってるんですけど、名前が紫色になってるんで話しかけますと、それにしても、どっかで聞いたような名前だな。お前、もしかして兄の身内か？入ってすると、ほう、やっぱりそうだったか。俺はな、あいつの身内が来んのをずっと待ってたんだ。俺は一生、生き倒れ、帰る場所のねえ兄を 好意で家に住まわせてやり、面倒を見てやっていた元錬金術師だ。箱なんかで錬金してたあいつに錬金釜をくれてやり、一流の錬金術師になれるようにと可愛がって育ててたんだぜ。なのにあいつは一流の錬金術師になった途端、ナルビアの町の俺の家を売り、大事な俺の娘を連れてどっかへ行きやがった。しかも殺し屋みてえな借金取りが兄の居所を聞きにやってきやがる。なあ、恩をあだで返したこのことだろ？あんたが本当に兄の身内なら、俺に迷惑料を払いやがれ。シーザーレインボーが落とす虹色の奇跡でチャラにしてやら。ジャイラミズリンなんかにいるらしいぜ。クエナンバー367、迷惑料を払いやがれを受けました。
はい。
はい。だ、結局、一章も、年取ってるんで、時間が経ってるってことが分かるんだよね。
うんうん。
相当経ってるわけですよ。白髪まじになってて。うん、で、一章の家を、兄が売ったって言うんですよね。
へぇー。
で、さらに、リリオルを連れて、出て行っちゃったと。
うんうんうん、
まあ、出て行ったところまでは分からんでもないけど、売るってどういうことって
思う。うん。もう戻ってこないってこと。
っていうか、そんなことするって思うんですよね。
そうよな。うん。人んちの。うん。
で、他の話は覚えてないけど、そこを全然覚えてないんですよ、俺。え、うん、売るって何やろうとか思って。
うん。
で、借金取りって誰やねんって、今もまだ覚えてない。思い出せないんですよ。
うん、
だからここ先ちょっと楽しみなんですけど。
うんうん。私も覚えてない。
うん、で、まあ、とにかく、シーザーレインボーの虹色の奇跡を取りに行かなあかんねんけど、
うん、
その前に、この家の中の本棚に、また紫色の本が飛び出てて、
うん、
さまよえる錬金術師2巻がここにあるんですね。また時間かかるやつですよ。
頑張れ、はい、メモ頑張れ
早速暗転しまして。
はい。
一章の鎌を譲られた兄は、町の冒険者たちの力を借りて、珍しい錬金素材を集め、腕を磨いた。そして、サザミレ草原の西、ボルネア山にある、白、灰、黒の三つの祠に挑み、閉ざされていた道を切り開いていった。で、ここ階層入って、この、兄と、サポート仲間三人が、おって、その目の前にアームライオンがおって、うん、ゴルルル、匂う、匂うぞ。こいつは、錬金術師の匂いだな。俺様をこんな祠に閉じ込めやがった錬金術師、許さん、許さんぞー言って、暗転になりまして、
はい、
白の祠での戦いの末、アームライオンを倒した兄は次の灰の祠へと進んだ、
うん、
このシーン覚えてますね。
なんとなくね、
戦闘あったじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこの戦闘の場面、この建物の中がね、
うん、
この祠が、創世の渦 2.0 の時に行った創世の渦で、見覚えのある場所って言ったでしょ？
うん。
っていうか、使い回しだっていう。
ああ、言ってた。はいはいはいはい。
うん。あれが、ここのことですよ。
なるほど。ちょっと、だいぶ離れてるから、つながりにくいね。
そうそうそう。だから俺もそんなことわからんかったけど、うん、確かトヘロスさんか誰かが教えてくれたと思うんですけど、
うん、
うん。全く同じやなと思いながら今回も見ましたけど。
うん。いやー、むずいな。これはなかなか気づかへんのちゃ
う。そうでしょうね。で、次が、セルゲイナスが立ってまして、我は、この世を絶望で満たすために、遥か死の世界より訪れし者。せっかく一人の有能な錬金術師から、その能力を消し去ったというのに、すぐに新たな錬金術師が現れるとは。貴様もあの錬金術師のように、 我に錬金術師として、何回錬金術師言うな。我に錬金術師としての力を捧げる。そして、再び死の絶望を味わうのだ。これ誰のことやと思うんですけど。だから、せっかく一人消したっていうのは、もしかしたら、アバ様のことかな。
アバ様も錬金術師やったってこと？
まあ、あの一族の話でしょ？と思うんですけど、消し去ったっていうからそういうことかなと思うんですよね。
へ
え。まあ、もしかしたら、アバ様の息子、孫やったっけの、あいつおったでしょ、変な服装のやつ。
うんうんうんうん。
あいつのことかな。
頭に羽つけてるみたいなね。
うん。
メガネの子ね。
あの辺のことかなと思うんやけど、
うん、
まあ、今回その、兄を消そうとしてるってことね。
うんうんうん。
で、暗転しまして、灰の祠のセルゲイナスはアームライオンを上回る強敵。
うん、
だが、兄は激闘の末、これも倒した。
うん。
で、次がゴールドマンね。
はい。
どうだい？僕のキンキラの体、すっごい錬金術師が作ってくれたんだよ。
うん。
知ってるよ。君も錬金術師なんだろ？ここまで来た人は本当に久しぶりで、僕とっても嬉しいよ。さあ、君の力を見せてほしいな。それが僕のお仕事なんだ。ほら、行くよ、行くよ。暗転しまして。
うん。
黒の祠の守護者、ゴールドマンには、差し物兄も苦戦を強いられたが、諦めず戦い抜き、勝利をつかんだという。
うん。
多分ね、ここで、くじけたと思うな。
うん、
結構レベル上げしていかんと勝てなかったと思うんですよね。うん、
はいはいはいはい。
うん、もうレベル上げとかめんどくさいから、もう次々行ったら全然歯が立たんくなって、
うん、
ああ、もうもうええわと思って、後でやろうと思ってやめたような気がする。
ああ。で、なるほど。うん。
3つの祠を守る3体の恐るべき魔物。
うん、
激しい戦いは錬金術師としても、冒険者としても、兄を成長させた、
うん。
最後の金の祠の向こうに待つ者への期待に胸を膨らませ、兄は金の祠の鍵を錬金した。あ、うん、そうやったなと。進むために、鍵を錬金せな進まれへんかったよね。う
ん、ああ、なんかそんな、かすかな記憶が。
ありますね。
なんか、金の鍵っていうなんかがあったな。
はい。いや、それぞれの祠の鍵を錬金せんと次に進めへんかったような気がする。
はいはいはいはいはい、はい。
はい。
うわ、もうだって言うて10年前やからね。
そうね。はい。で、次、はい。このボス戦の前に流れる BGM が流れ始めて。
はい。
出てきたのが、この鬼コンボみたいな、やつ、うん、紺色の鬼コンボで、
うんうん、
おう、ついに我が前に現れたか、うん。セルゲイナスの呪いすら退ける、類まれなる錬金術師の才能を持つ者。うん、我が名は、バルザック。ああ、そうやったと思って。
うん、
俺、オフラインではしてないから、最初のメイン赤でやったときに、ここでびっくりしたんですよ。あ、バルザック出てくるんやと思って。
うん。
あなたは知らないと思いますけど。
知らないよ。うん、
バルザック。はい。バルザックってドラクエ4に出てくる中ボスですわ。
あ、そうなんよ。
はい。
4か。
4です。あなたはやってないところですわ。
そう。なんで私のこと全部知ってんの？
だってあなた第2章で終わってるでしょ。第5章で出てきますから、バルザック。
よう覚えてんな。
あ。第4章でも出てくるか。はい。まあ、とにかく、過去作のオマージュなんですよ。バルザック出てきたってなるんですよ。
知らん。今見たけど、知らん。
究極と呼ばれる錬金術。とある秘宝により、自身の姿すら作り変えた偉大なる錬金術師だ。私はこれまで多くの錬金術師を喰らい、その知識と技術をこの身に宿してきた。だが、喰らうだけの価値がある力を持った錬金術師はなかなか現れぬ。故に、自ら育てることにしたのだ。くくく、この地にある祠はな、未熟な錬金術師に力をつけさせるため、 私が作り出した巨大な錬金釜だったのさ。そうとも知らず、貴様は錬金術師としての腕を磨き続け、こうして私の前に現れた。残念だが、この祠の先に行かせるわけにはいかん。貴様はここで、我が錬金術の力の一部となるのだ。ここは暗転します。これ、これも、だからね、4をやってるとね、
うん、
おーってなるし、さらに、この、オフラインをやってると、そういうことだったんかっていうので、俺はここ、オフラインで到達してないところやから、
はいはい。
二重で、おーってなるんですよ。とある秘宝の話とかね。とかすごい、おーってなるし、あと、僕らがオフラインでやってた、あの、鍵を錬金するとか、そんなんも、バルザックが、錬金術を育てるための錬金釜だったとかいうのになる、あ、うまいこと作ったなと思うんですよね。
うん、
だから、この辺で多分オフライン版が面白いっていう人のネタがこれなんやろうなと思って。
ああ、はいはい。ちょっとね、うん、ちょいちょい繋がってるから、こう、喜ばしてくるよね。
そうそう。と、錬金術師を魔族は潰しておきたかったってことなんですよね。
うんうんうん、
エテーネの民を潰したかったってことなんですね。
うん。
はい。まあ、バルザックは自分が錬金術を食らいたかったから、
うん、
っていうのも、合わさって育ててたっていうのもあるんですけどね。
はいはい。
金の祠の守護者バルザックとの死闘は永遠に続くかとさえ思われた。
はい。
兄も何度も死を覚悟して、やがて金の祠に静寂が訪れる。
うん。
無数の錬金術師の命と力を奪った魔物。バルザックは兄の前に敗れたのだ。
うん、
兄はバルザックが守っていた最後の扉を開いた。それはまさに兄にとっての運命の扉だった。さまよえる錬金術師三巻へ続く。はい。
お疲れ。
いやでもこれ最後までできなかったけどオフラインは。
うん、
これで一応やったことになるぐらい、うん、まあ一応ストーリーを見せてくれたっていうことですね。
そうですね。
うん。だから実際自分で体験したかったっていうのはあるんやけど、まあやってなくても一応話は通じたってことですね、これで。
はい。うまいこと作ってんな。
はい。まあほぼほぼ説明ですけどね、これ。
そうやね。
で、さっきの木のところにおったシスターで、意思を登録して、で、グランデドーラから飛竜に乗ってジャイラミツレンへ行きます。
はい。
で、シーザーレインボーを倒して、虹色の奇跡をゲットしてきて、一章に渡しまして。
はい。
これは、本当にやりやがった。赤の他人がわざわざ苦労して、虹色の奇跡を手に入れてくるわけがねえ。あんた、本当に兄の身内だったんだな。俺の勘も鈍っちまったもんだ。そういえば、確かに兄があんたの話をしていたような気がする。ドアラ事故がいつか来るとかなんとか。この奇跡は約束通りもらっておくが、疑っちまった詫びにこれをやろう。さあ、受け取ってくれって言って、報酬で、グリーンオーブをもらいまして、クエナンバー367、迷惑料を払いやがれをクリア。
はい。
借金取りにしつこくされて、迷惑したのは事実だが、本当は言うほど怒っちゃいねえ。家を売られた時も腹は立ったが、あの家は兄が一流の錬金術師になった時に譲ってやったもんだからな。ただ、額に入れ墨を入れた借金取り。あいつはマジでやばくてよ。あんたが本当に兄の身内なのか試してみたんだ。だが、居所を知らないっていうのは本当だ。俺と俺の娘リリオルは60年ほど前この島を出て海を渡ったんだ。60年って。
うん。
それ以来あいつらとは一度も会ってないし連絡すら取ってねえ。今も元気でやっているのかな。もしあいつらの足取りを追うつもりなら俺の知っていることを教えてやってもいい。聞く準備ができたら俺に話しかけてくれ。っていうね。
うん。
まあ、ここで新しいクエストが紹介されたって出てるんですけど。
はい。
まあ、いろいろ明らかになってきましたね。
うんうんうん、うん、う
ん。つまり、バージョン 1.0 で物語が始まってすぐ飛ばされた兄弟は、
うん、
60年前に飛ばされてたってことだよね。
前なんや。
はい。
大変。
で、そっからだいぶ経って街に来てみたら、
うん、
いろいろ変わってたっていうことで、
うん、
もう今はいないと。
はいはい。
うん。はい。っていうか、すまん、そうね。まあ、ようやく、ほんまに、バージョン 1.0 の時に、始まってすぐ、あの話何やってんっていうエテーネの村の話が、
うん、
ここでようやく回収されたけど。
ようみんな待ったよね、ここまで。
だって俺バージョン 1.0、1.5 かな、バージョン1が終わった時に、
うん、
全然話終わってないやんと思ったもん。
うんうんうん、
うん。だって、冥王を倒したけど、あの時にいろいろ謎残していったよなぁと思ったまま。
そうそうそう。
うん。で、次違う場所行くんかい言って、連打しが来て。
うん。
で、もう完全に忘れた頃にこんな話してくるから。
そうなんよ。そうなんよ。もうだいぶ忘れてるのよ。
この話何やったっけってなるの。
そうそう。もうちょいつながりが あったら、
うん。
あれやけど、ちょいちょい思い出せたやろうけど。
そうね。オフラインも、今こうやって読めば、まあだいぶ思い出したけど、
うんうん。
まあ言うても繰り返して忘れへんから、
そうよ。
忘れます、
ね。忘れてるよ。
うん。はい。まあ、うん、こうやって、次、一章に話を聞いて、また、兄弟の足取りを追うことになっていくんですが、また別のお話と。
はい。
はい。話がだいぶね、うん、進んではないんやけど。
そうなんよな。
進んで、今までの過去の何、謎をようやく明かしてくれたみたいな感じなんやけど、新しい謎がまた増えたみたいなね。
そうね、うん。ちょっと複雑になってきたね。私の苦手な、時代をまたぐやつ。
ああ、まだわかりやすいじゃないですか。一つ、一個前に戻ってるだけやから、
うん。
時代がずれてたっていうだけで、うん、そんなに行ったり来たりするわけじゃないから。
うん。
うん、
いやねんけど、
うん、
もう、ちょっと、時間軸が動き出すと、なんか場所別やったらまだ、なんかわかんねんけど、時間が動くと、その、横軸も変わるやん。その景色とか、なんかその人間関係とか。
うん、
それで、なんかすごいね、訳がわからんくなってくるんよ。
いや、僧侶として兄と一緒に冒険したって言ってたじいちゃんは、
うん、
多分俺らがオフライン版で会った時は、うん、多分子供やったんでしょうね。
はんはんはん、
子供かは青年やったか、
うん、
そんな感じやったんやと思うんだけど、
そうそうそう、そういう風にこう考えなあかんやん。
はい。
それがすごいね、苦手でね。
うん。
こっから私はちょっとパニックっていくね。
いや、まあそうと分かれやは分かったけどね、もうずれてるって分かるまでは何の話してんやろと思ってたけど。
うん。
あ、ずれてるなら意味はわかるかと。
うん。
うん。だから、ただの瞬間移動ではなく、時間まで移動してたっていうね、二重に軸がずれてたから。
うんうん。
あの瞬間移動。でも、あの瞬間移動も、多分、ラジコがやったっていうことになってると思うんですよね。
ラジコ何もしてないのに。
だから兄がびっくりしてたんですよ、あの時。
お
過去のね、あのムービーを見てもね。兄が、うん、何やってんのみたいな感じでピュッて消えていったから、
うんうんうん、
まあ、まあ、もしかしたら兄の無意識でそうなったんかもしれんけど、
うん
うん、だからそのエテーネの民の持つ力が2種類あるんですよね、
うん、
時を渡る力と 錬金する力っていうのが、
ああ、はいはい。
これで分かりましたね。二通り
ある。そうだね。うん。
で、この借金取りが最後にヒントありましたけど、
うん。
額に入れ墨を入れた借金取りって言ってる
んですね。うんうんうんうん。
さあ、誰のことだろうってなるね。
兄さんもう分かってんの？
いや、あいつじゃないかなって思ってるけど。
私分からん。
はっきりとは思い出してないけど、うん、でもあいつはやべえって言ってるから、
うん、
やばいやつなんでしょ。
わからん。
はい、まあただね、うん、ここに来た理由なんですけど、
はい、
覚えてます？
何やったっけ？
テンスの花取ってこいって言われたんですよ。
あ、そうやそうやそうや。そうや
完全に忘れてるじゃないですか、俺ら。
忘れてるよ。だって本読み出したからあかんわ。
だって実際プレイしてもあれ全部読んでるわけねんから。
いやさ、もうあんな長かったらさ、来た理由とか、うん、クエスト吹っ飛んじゃうよね。
吹っ飛んじゃうよね。
ねえ。
もうまた次のクエストを言って、衣装がこの兄の行方を教えてくれたりするわけでしょ、
うんうん、
もうテンスの花の話、完全に飛んでるからね。
そうなんよ。
ずっと多分、亀様とかクローズ待ってると思う
ん
ですけ
どね。うんうんうんうん。はい、はい。またしとこう。
はい。
はい。
はい。まあ、それはまた次回。話はだいぶ面白くなってきたんで。
はい。
はい。突き進んでいきましょう。
いきましょう。
ご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ冒険の序、ひらがなで冒険の序をつけてつぶやいてください。番組内で紹介するかもしれません。ということで、冒険の序、お相手はアニマルジャパンと
ユンユンでした。
またお会いしましょう。さよなら。